9月13日安倍首相が辞めました。今辞めるのはやめなと言ってあげる人は誰もいなかったのでしょうか。 This is Baba Boshi Station. Baba
Boshi by Love Peace Club. インターネットラジオババボシ北原みのりです。安倍首相は、ついに辞めました。いやでもね、みんなびっくりしていますよね。無責任だとか、まあ、そんな風に怒ってますけれども、私は少し残念です。ちょっと残念だなと思ったのは、やっぱり安倍首相がその首相であり続ける限り、まあ、反発、自民党に対する反発が反比例に、ね、増えていく、そういうような状況を目の当たりにしていて、ここで今ね総裁選始まろうとしてますけれども、福田首相にもしなってしまったら、福田が首相になってしまったら、自民党ものすごく安定するよねって感じがしませんか。あそこだったら、まあ、小泉の流れで勢いよく若者の支持をさ勝ち得て何かやってしまいそうな感じがしますけれども、福田だとなんか保守派にも安心、いろんな世代の人にちょっと安心させる。私この福田なんとかって人がどんな政治家なのかとか、まあ、イメージでしか知らないし、彼がどんなこと言ってやってきたのかってこと全然今の段階ではよく知らないんですけれども、福田になったらなんとなく自民党がかっちりと、なんかその好き好きだったのに、なんかうまい感じでノリがねはわされていくような、そういうようなイメージがあります。この安定感っていうのはちょっとどうなのって気持ちがしますけれども、皆さんどう思いますか。でもさ、その福田のことを思うにつれ、そして安倍の顔を思うにつれ、やっぱりその政策よりも政治家って大事なのって雰囲気とかその顔なんだなっていうふうに思うんですよ。でこの顔の造作関係ないんだよね。だって麻生なんてさ、あんなすごい唇曲がっててさ、どんなに育ちはよくってもものすごい下品な顔してるわけじゃない。それでもかっこいいとか人気があるっていうのは、麻生のなんだろうな、自信とか目の輝きであるとか、その顔から出している、まあ、強さのオーラみたいなものにみんな惹かれるわけじゃないですか。という意味で言ったら、顔の造作じゃなくて顔から出すものというか雰囲気ってことをやっぱみんな一番見てるんだななんてことを思いました。という意味で言ったら、安倍はねもうなんかその死神とかそういうような雰囲気しかも出してなかったもんね、最後の方ね。どうなっていくんでしょうか。でまあ余談なんですけれども、岩井志麻子さんって最近整形したんですかね。そう、もうこれびっくりなんですけど、びっくりっていうのは整形したことがびっくりっていうのも、その変わり方に驚いたんですけども、最近読んだ雑誌で岩井さんの写真があったんですよ。で私ね、岩井志麻子さんだって気がつかなかった。本当にびっくりするぐらいに、いわゆる普通のおばさんになってました。岩井志麻子さんといえば、まあ、テレビでご覧になった方もいっぱいいると思うんですけども、やっぱ毒々しい顔だったじゃないね。え、欲望まみれの、決してすごい美しいとは言わないが、でもなんか独特のボッケー強烈な怖さのあるさ、不気味さを漂う、まあ、オーラがあったじゃないですか。それがね全部消えたんだよ。どこをどう直したかは全然私にはわからないんですけども、でも整形することで柔らかい感じの顔になったんだよね。毒が全部消える整形ってこういうことなんだなと思ったんですけど、で対して中村あさぎさんの昔の顔って知ってる人どのぐらいかわかんないけど、でもなんていうんだろうな、もやっとした顔だったんだよね。暗い感じのもやっとした顔がどんどんどんどん目がパッチリしてね、綺麗っていうよりもどんどん毒がついていく感じじゃないですか。でその毒のつき方が中村さんのその毒々しい文章とかその生き方っていうのとぴったり合ってくるんですけども、だからこの普通の本来の顔に戻ったんだなっていう感じがしたんだけど、岩井さんの場合はあんなに顔変えちゃって、あんなに普通の顔になっちゃって、それでも毒って吐き続けられるのかと、岩井さんに求められていた毒っていうのを、まあ人ね、みんなが毒を求めていた岩井さんがあんな顔になってから、どんな風に岩井さんを見続ければいいのだろうという、まあ、読者としてファンとしてなんか戸惑いを感じてしまったんですけども、岩井志麻子さんの顔を、まあ、どこかでご覧になったら見てください。そしてあなたは今どんな顔をしていますか。 This is Baba Boshi Station。 今週もたくさんメールいただきましてありがとうございました。先週100回目ということで、嫉妬の話、100回目なのになぜ嫉妬っていう感じなんですけども、もうバーボシ100回目だということにスタッフ誰も気がつかず、 そしてあの今週は心の闇についてやろうねと言ったのはなんとなくバーボシっぽいなっていう感じもしますけども、メールをいただいたので何通かご紹介させていただきます。まあ、嫉妬について、この方面白いですね。あの小さな般若がイガイガするっていう風におっしゃってくださってるんですけども、今小さな般若がイガイガするのは同期の仕事仲間に対してです。リズム感が私はなく、音楽は致命的にできないので、友達のライブに行くとその音楽仲間同士の信頼関係のようなキラキラして見えるものにちょっと嫉妬します。わかるね。あの私がね、あの一番こういう小さなイガイガというか、あのやっぱり子供の時のこと思い出したんですけど、小学生の時に、なんかその、綺麗な文房具を持ってる女の子友達みたいなのがいて、綺麗な文房具っていうよりも、なんていうのかな、あの、いわゆるちょっと、あの、お色気集団みたいなのがいるわけですよ。で、そのお色気集団が持ってるのは、なんか、早見優とか松本伊代とか、そういうアイドルが、なんか乗ってるような文房具系なんだよね。で、なんだろう、リボンとか頭に迷いなくつけられるような女の子集団のキラキラした感じに嫉妬した感じを思い出しました。私なんかリボンつけていったら、なんだおかしいぜみのりって言われるような自分であることも含めて嫉妬してたんだななんて思いました。あとね、あの最近思ったのは、これ嫉妬なのかな、あのね飲み屋とか行くじゃん。で、飲み屋で何かの拍子にイエーイみたいな感じでみんな手を叩き合ってさ、何かを確認し合う出来事が起きたわけですよ。イエーイ、そうだよね、イエーイみたいな感じで、あのよくアメリカ人がやってそうなさ、手を挙げてパーンって叩くようなやつ、あれできる？できますか？私ね、あのイエーイがその場ではもうちっちゃな飲み屋で10人ぐらいしかいないからやらざるを得ない雰囲気なんだけども、私の家がとても、あの、無様だったと、後で友達に言われましたね。私はその、イエイっていうのを、心をもう空っぽにして、すごく楽しくやれる人種を嫉妬するかもしれないね。それは昔のお色気取材の嫉妬と通じるのかな、なんてことを思ったりしました。ありがとうございました。あとですね、まあ、ノスマ様からもう一ついただいてあります。ノスマさん。あのこの人も、まあ、いろんな嫉妬ってことにそんなに自分の中ではあの誰かを嫉妬するってことはな実はあんまないっていうふうにおっしゃってくださってるんですけど、それでも嫉妬よく受けるみたい。今までの人生なぜか女子よりも圧倒的に男性から嫉妬のような回りくどくて心理的な嫌がらせをよく受けてきました。私のジェンダーイメージでは多数の男イコール嫉妬深くて陰険という巷のルフとは逆の見立てができております。まあ、だからあれですよね、男ってのはあんま嫉妬しない、そういうようなカラッとした男はバカでカラッとした生き物さみたいな、よく本当にバカな男いて笑えないさ、そういうこと言う話があるけども、それと逆にやっぱものすごく男は嫉妬深くて、まあ、女に対して陰湿なことするよと、まあ、それはさ本当自民党の田中真紀子いじめとかいろんなもの見れば分かりますよね。はい。そしてもう一人こんな嫉妬をしてる人もいます。高知県のターさんからのメールです。北原さんこんばんは。嫉妬の話ですが、私が今嫉妬してる相手、それは犬のピーです。パートナーと暮らし始めて4年、最近ではセックスレス、私がどんなにエロい格好をして遠回しに誘っても一向に身を結びません。そんな時仲良く添い寝しているピーとパートナーの愛の寝姿を見ていると心が嫉妬の渦であふれ返りそうになります。こんな自分が嫌いです。なんかもう犬に嫉妬するのね。あのでもこれはわかります。あの私はそうじゃないんだけど、あのうちの今一緒に暮らしてるあのもっこちゃんってパートナーいるんですけど、もっこちゃんがね同じですよ。あの私が猫とすごく仲いいのね。で猫に愛情向けて猫ちゃんってやってると、あのふってね目を離した隙にね猫を投げつけてましたから、猫の間ね、本当にびっくりしました。あの、まあ、猫は投げつけるって言っても柔らかいからピョンって飛んで一瞬あの二人じゃれてるようにも見えるんですけども、明らかにあれば殺意を持って投げつけてたんではないかと。それでなんでそんなことするのとか言ったら、 別にとか言って、なんで猫ばっかり優しくするのっていうふうに言われました。本当に犬や猫に嫉妬する人いますから、そう身近にもいるというふうに言って思い出しまして、ちょっとおかしかったです。でもまあ皆さんどうもメールをありがとうございました、皆さんからのメールもお待ちしています、嫉妬に関すること、そして安倍首相の今回のこと、そして自分の顔のことなどなど、いろんなテーマで構いませんので、ぜひ投稿するのボタンを押してババボシにメールをください。 This is Baba Boshi by Love Peace Club。 私が振られた理由、今週はですね、振られた理由ではなくて、ちょっと振った理由も話してみようかななんて思うんですけども、私ね、一番嫌なのって映画の感想がずれることなんだよね。そう、一番肝のとこでずれると、この人とはやっていけないっていう風にものすごく熱くなる自分がいて、今そうでもないけど、特に本当に若い時はやっていけないっていう風に思って、切れたことがありましたね。で、一つはね、今でも覚えてます、生きてこそっていう映画があったんですけど、生きてこそってアンデスの本当に山の中に飛行機が墜落する本当の事件を描いた映画で、イーサン・ホークがね、主人公だったんですけども、そのイーサン・ホークだよね、だったよね。で、ラグビー部の、実際にあった話で、ラグビー部の学生たちが、その遠征、試合の遠征で行くわけですよ。その最中に落ちて、で、その飛行機にはほとんど女性が乗ってたんだけども、少ないんだよね。で、18から22ぐらいのガタイのいいラグビー部の男の、アメフトだったかな?だったから、とにかく力いっぱいな人たちなわけですよ。で、彼らは生き残って3ヶ月間山の中で生活をしていくと。で、最初は少しあったお菓子とかね、チョコレートとか、タバコもいっぱいあって、水は困らないよね、雪がいっぱいあるから。そういう中で生活していて、でも、死んだ仲間を食べて、で、生きながらえていくっていう、そういう物語なのね。で、その時に一緒に見てたわけですよ、私は男と。それがさ、それ見終わった後にその男がポロッと言ったことが、ああ、でも本当に女子供がいなくて助かったんだねって。言ったのよ。で、私はね、もうね、映画すごく良かったのよ。男たちだけだったから、男だけがいっぱい出てると、だから女が出てこないと逆に変なジェンダー的っていうかさ、すごく女への差別みたいなのが逆にその物語のエピソードとして出てこないじゃない。だから見てて楽だったり、そのセックスとか恋愛とか無駄に出てこないから、とても楽しめるっていうところはあるのね。なので、その生きてこそも若い男たちがとても結構綺麗だしさ、その男たちが生き抜いていく様っていうのは結構ワクワクして見られたんですけども、女子供がいなくてよかったよねって言った彼の一言に、私はね、今でも覚えてますね。あれ二人で一緒にその人の家でビデオで見てたんですけども、六本木の街を、その人六本木住んでたんだよね、六本木の街を走り回ったね気が狂ってましたね、今から思うと。女子供がいないから助かったってどういうことなのよってバーンって家を出て、ほいで、細い路地をね、六本木の、バーッと走って、ほとんどね、服は身につけてはいたけども、パジャマのような格好で、慌てても荷物はちゃんと持って、今でも走ったルート覚えてるね。そしてみんなが走って、なんか女子供と言って叫んでる女は何者だっていうような顔で見ている、私の絵の姿勢も感じつつ、本当に嫌だったんだよね。こんな男とはもう、分たりともいてはいけないって思い でもちろん男の人も真剣に追いかけてきました。何が悪かったのって言ってわからないから教えてって泣きながら追いかけてきてくれたけど、私はもうなんか あんたみたいな愚かな女性差別主義者の男とは一切会わないとか言って、それも覚えてますね、どこでやったかも。六本木のちょっと今ね、赤坂ミッドタウンができましたけど、そのちょっと前あたりに、感じのいい坂があるんだよ。で、すごい石段で、古い石段があるとこなんだけど、その石段で、もうすったもんだしたよ。あれは、確かに女はいないから助かったかもしれないけども、それを女子供というのはどういう意味だと。女子供と並べるあんたの意識を私は問うのだ。 そういうふうに叫んでました。わからないよ、わからないけどごめんねっていうふうに泣いていたあの男の子のことを今も思い出すとちょっと胸がチクリとします。ということで今週の私が男を振った理由その1でございました。 This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネット番組バーボシ、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。今ねすごく感じの悪いスタッフに一言言われたんですけど、愚かだねその男と、そんな愚かな男と付き合ってて、それでそんなに真剣に怒る理由は何ですかと。ね、ひどくない愚かな男とセックスしておいて、さらにその男が愚かだということを責める理由は何だということらしいんですけども、人にはまあいろいろとまあ、間違いがあるというんでしょうかね。でもこういうことを、女子供がいなくてよかったねっていううっかりさんって多いと思うよ本当に。それに対してちょっとした違和感を感じてる女の人も本当はとても多いと思うよ。その違和感をどういうふうに出すかで、私のようにもうなんか生理的な嫌悪としてブワーって飛び出していくね人もいれば、それはちょっとおかしいよと、本当にそういう愚かな男にも分かるような言葉で今節丁寧に優しく教えてあげられるような、まあ、知的な女の人もいれば、おかしいなって思いながら思考停止してしまうこともあるかもしれないし、まあ、いろんなパターンがあると思うんですよ。そう、今も私ね、もしそういうこと言われたら多分そうなんだっていう風に言っちゃうと思うね。思考停止じゃなくて、そういう風に考えるんだっていう風に。で、一方でプラスそれが一つ真実であるってことも分かってる自分もいるんだよね。例えば本当にそれはあそこの場で女の人がいたら、女の人がいたらって、一人女の人が残るんだよね。で、彼女は結局その食べることを選択しないで死んでいくっていう、まあ、すごくそういう運命をたどるんだけども、あと年配の女の人とかもさ、やっぱりいるんだよね。で、そういう人たちがいた時にその体力のないものっていうのと、体力のあるものは均質じゃないじゃない。そういう中で生き抜いていくって、また別のテーマが生まれていくと思うんだよ。だけどもその映画の中では本当に同世代の男たちが、そう、男たちゆえに生きてこられたみたいなさ、ものもあるわけじゃない。だから女子供がいないからこういう物語が生まれたっていうのもある意味真実だなっていう自分はいて、でもそれをどういうふうに表現するかっていうのはそのセンスの問題だから、女子供いなくてよかったねって男の思想性を問うというよりは、ああもう本当にバカで嫌だなっていうぐらいの嫌悪で、まあ、走り回りはしないよねそう、でもあれだね、こうやって昔のこととかを思い出しながら、でもどんな人と付き合うかとか、どんな人と、まあ、セックスするかとか、こう思い返していくと、まあ、結局は自分がどんな風に、ね、生きてきたまでは大げさじゃないけど、でもなんかそんな風にどんな人と関わってきたかによって今自分はこういう風にいるんだなみたいなことを思っちゃったりしますけども、皆さんはどんな風に今思い返したりしてますか？もうすぐ秋ですね。秋はいろんなことを思い出したりしますので、皆さんが振られた理由、自分が振った理由、そのこともぜひメールでください。投稿するのボタンを押すと私が直接見るメールになってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今週は、まあ、安倍首相が辞めてなんかいろんなことが揺れ始めていきますけども、どんな風な本当ね、まあ、政治になっていくのかちょっと気になるところです。インターネット番組バーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。 This is Baba Boshi by Love Peace Club.